セッション1は総論ページです。ウェブ業界を取り巻く非常に厳しい現状と3個のウェブワークフローを見られる変化、この2つを語るときに欠かせないキーワードはユーザー視点です。総論ページではワークショップを交えながらユーザー視点でのコンテキスト設計についてお話しいただきます。ご登壇いただくのは CSS ナイトを主催し全国各地を飛び回っている株式会社スイッチの高野正弘さんです。ウェブや DDP に関して多数の講演や著書、トレーニングのほかスクールなどカリキュラム開発も手掛けられています。それでは高野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、もしあの手がついた時はバラを口にくわえて待っていてください。はい、ではですね、早速進めていきたいと思います。こちらですね、こんな感じで流れりしていきたいなと思っております。今日のですね、一応テーマとしましては、サイト利用者の目線でコンテンツを再構築していきましょうみたいなことをテーマに考えております。私は今ですね、東京にいまして、17年くらい東京にいるんですけれども、長野県出身です。で、よくこういった形で、地方の方ですね、回っていますと、まあ、東京どうですかみたいなことですね、またそれから他の地方はどうですかというようなことをよく言われるんですけれども、大体答えているのはですね、そんなに今変わらないですよということですね。で、東京の方ですと、まあ、案件もなんか大きい案件が多そうだし、まあ、バジェットもですね、たくさんあるんじゃないかなみたいなことで思っている方いらっしゃると思うんですが、やっぱり、人がいるだけ、会社があるだけたくさんあるだけですね、大きい案件ももちろんあるし、小さいものもありますし、分かってるクライアントもいるし、分かってないクライアントもいるし、というような感じで、やっぱりそんなに変わらないかなという感じですね。ただ、やっぱり今の不況の波というのはやっぱり今ですね、地方の方は、ね、大体2年前くらいにこの波があったんじゃないかなと結構言われてるんですけども、東京の方も結構今厳しい状況になってきて、案件が消えたとかですね、会社が消えたとか、会社半分リストラとか、かなり結構業界、特に大手がですね厳しくなってるんじゃないかなということがですね、言われています。はい、でですね、まあ、さっきもですねデジタルネイティブって最近言ったりしますけれども、まあ、どんどんですね、若い方たちの、こうデジタルへの取り組みというかこう姿勢というかですね、見たらしい変わってきてるんじゃないかなと思うんですが、私自身、まあ、ウェブ結構好きでやってきたんですけれどもですね、ウェブ本を大丈夫かなということをですね考えています。というのはですね、私は今東京でですね足立区というところに住んでまして、まあ、大体今日本中物騒なんですけれども、ちょっと前までですね、大体事件が起きると足立区みたいな感じで、犯罪の町足立って言ってるんですけどですね、大体こういろいろ物騒な事件が多いんですよ。ちなみに給食費滞納率ナンバーワンの区みたいな感じですね。まあ、何を言ってるかと言いますと、ちょっと東京の中でも少し、こう、なんて言いましょうね、貧乏人が多いってことですね、なんですが。でも、それをさておきましても、ましてや東京ですよね。だけど、例えば、今うちの娘は小4なんですが、保育園とか、小学校とかで、じゃあ例えばメールリスト作ろうとか、何か連絡したいなって言った時に、ほとんどの方がですね、パソコン持ってないんですよ。もちろん旦那さん持ってるんだけれども、家庭用のものはないとか、あっても仕事用に使ってるので、そういったものは使えないとかいうような形で、私たちが、思ってるほど、全員パソコン持ってるわけじゃないっていうか、そんなにこう、ウェブサイトに対してですね、必要なものとされしていないっていうような状況があるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろいろ聞いてみますと、特にまあなくても平気だしというようなことですね、言われるんですけれども、まあ、ユーザーの意見としましては、まあ、知りたいことが書いてないしとかですね、見つけにくい、また文字が小さい、読みにくい、まあ、このようなことがですね、よく言われます。で、まあ、デジタルデバイドっていうのはですね、言葉があるんですけれども、まあ、こちらはですね、どちらかというと、私たちより上の世代を指して、情報弱者みたいなことを指すのがデジタルデバイドと言われているわけですけれども、最近ですね、20代前半から20代後半くらいまででしょうかね、それらのユーザーの動向、ユーザーというか、それらの方の、生活スタイルを見てますと、パソコン持ってない方多いですよね。で、聞いても別に必要ないしっていう方が非常に多い、携帯だけで全然 OK という方も、ね、多いんじゃないかなと思います。まあ、そんな中で私たちですね、ウェブ制作に関わっている人間見てきますとですね、結構仕事しながら2チャンネル入り浸りとかですね、ツイッターずっとやってるとかですね、テレビ見ない、まあ、それぞれ別に悪くも良くもないんですけど、良くも悪くもないんですが、それら上の層と下の層のですね、生活スタイルと比べてみるとちょっとこう乖離してるのかなというかですね、それはもしかしたらちょっと悪いことじゃないかななんてことを思っています。まあ、なので、なんて言いましょう、デジタルデバイド、もしかしたらこの情報弱者とはちょっと違った点で僕たち世代がですね、少し、この辺のところの方が、ちょっと違うのかななんて、ね、思います。はい。まあ、そんなわけで今日はですね、いくつか演習2つからやっていきたいと思うんですが、皆さんのお手元にですね、演習の紙がございます。すいません、こちらの2名の方のところがないので、はい、他にない方いらっしゃいませんか。あ、これ3名ですね。はい、すいません、ね、タイトルがね、何だっけ、ユーザー視点でコンテキストを考えようっていう、もので裏表になってます。はい、1,2,3 ですね。さて、こちらですね、こういった形でいきたいと思います。私たちがウェブサイトを作っているときに、いわゆるフローチャートというかですね、サイトマップ的なものを作っていきますよね、ハイレベルサイトマップといったりしますけれども、こういうコンテンツを、ウェブにしていきたいという、材料をもらって、そして、それらですね、どういうページ用にしていこうかなといったことで、こういったマップを書いて、じゃあこういう感じにしましょうかみたいなことで構成を考えていきますよね。でその場合に、こういうカテゴリーにしていきますよとか、トップから見るとそのこのページまで何クリックでいけるかとかですね、また全体のボリューム感を測ったりとかいったことで、こういったものを作っていきますけれども、まあ、その時に、その必要とされるコンテンツをもらって、でそれをこういった形でフローチャートに落とし込むといった場合に、じゃあどういうふうにページ割りをしていくのかといったところで、そのグルーピングをして、でカテゴリー名をつけてといったことをしていきますよね。でそこのところをですね、ちょっと一回今日疑ってみようということで、仮定としましてはカフェのサイトを作りますよという仮定 で今あるメニューとしてこんなものがありますよとしもらったよと、じゃあこちらを、じゃあどういうふうに分けましょう、まあ、もしかしたらこういうふうに分けたいんだけどということで、そこまで材料としてくるかもしれませんけれどもですね、まあ、パッと思いつくのが、じゃあコーヒー紅茶で分けましょうとか、ホットアイスで分けましょうといったことが思いつくと思うんですが、他にですね、もっと違う分け方があるんじゃないかなということで、皆さんに考えていただきたいなと思います。ということで今日はですね、机ごとに2名か3名いらっしゃると思いますので、そのグループで、話し合いながらということでいきたいなと思います。はい、じゃあ、今からスタートしますので、じゃあまあ最初挨拶されたい方はこんにちはからですね、始めていただきまして、4分間差し上げますので、グループを作って、これ全部書いてるとですね間に合わないので、こんな感じで分けるということで、分けたグループのタイトルですね、ラベル、それを考えていただきたいなと思います。はい、じゃあグループワークということで、スタート開始です。 はい、では、一旦止めて、皆さんの、アイデアを伺いたいと思います。はい、では、挙手でいきましょう。なんか、こういうの考えましたよとか。はい、お願いします。カフェインあるとノンカフェイン、いいですね。例えば寝る前なので、ノンカフェインのもので選びたいなと。ナイスだと思います。他にある方いらっしゃいますでしょうか。はい、
透明か不透明か。
透明か不透明か。おお、これはちょっと斬新ですね。これはどういう時に不透明か透明か選びたいんですか。
どういう時っていうのは、
自分が今日は透明のものを飲みたいなと思って。
そこまで考えてなかった
んです。ああ、そうですか、わかりました。
すみません、とりあえず開けてみ
ます。高松斬新ですね。これはちょっと はい、透明か不透明かね。はい、他にありますでしょうか。感じの気分。はい、じゃあ、もうした方。
ハード、レギュラーソ
フ
ト。ハードとレギュラーとソフト。
ハードとレギュラーソフト、なるほど。ちなみにハードは何が入りますか。
ちょっとクイッといきたいエスプレッソとか。
ああ、なるほどね。はははははは。
で、レギュラーがミルクティーとか、まあ、ダージリンとか。
はい、
ホットだとラテとか。
ああ、なるほど。じゃあ、こうちょっとグラデーション的な感じでこう、あのカットみたいな、
気持ち的なもんも持ってくるからみたいな。今日はちょっとハードなの
リーダーみたいな。ああ、なるほどね。面白いと思います。はい、他にありますでしょうか。はい、混ぜ物ないか混ぜ物なしか。はい、いいですよね。と思います。またはそプラスで混ぜ物できるかできないかとかね、あると思いますね。はい、他にありますでしょうか。はい、
漢字かカタカナか。
漢字かカタカナか。はい、今日は漢字のものが飲みたいな。あるかもしれない。ね、今日のテーマはですね、ユーザー目線でというのがテーマなので、さっきもちょっと突っ込んだんですけど、自分がこういうチョイスをしたいなっていうのが結構大事だと思うんですよ。だからこういう区別をするっていう時に、こう図書館分類的な感じでこう、ね、分けちゃうことが多いと思うんですけど、自分が何か選びたい時にその分け方でいいのかっていうか、その分け方が役に立つのか立たないのかっていうのも結構大事だと思うんですよね。というところでもう一個くらいどうでしょう。はい、あれ、はい、どうぞお願いします。
マクドナルドに買えるか、スタバに行かないとね。
あ、なるほど。マクドナルドに行かないで、あれか、スタバに行かないと誰なのか。なるほどね。ははははは。そもそも店のチョイスからどっちか行こうかなってことですよね。あ、なるほど。はい、そうですね、ユーザー視点ですね。はい、一応ね、こういうお店っていう家庭なんで、違う店行っちゃうとね、困っちゃうんですでもすごくいい意見だと思います。はい、他にありますでしょうか。はい、じゃあ先に
高いか安いか。
すごくいいと思いますね。じゃあどういうふうに分けますか。
そうですね、どういうふうに分けますか。
例えば
カプチーノとかカフェラテがやっぱり高いのかなという感じ。
あ、なるほどね。はい、そうですね、 カプチーノとかカフェラテが高いのかな、まあ、例えば300円で切って300円で買えるもの、それ以上のものとね分けておきますと、お店に行って今こう300円しかないよねと、でそこでじゃあここで買えるものって何かなっていう選び方ができるよねってことですよね。はい、ウェブだとあれですよね、例えばこれをアマゾンとかで買おうかなとか言った時に、じゃあ安い順に並び替えるということでこう並び替えるとかですね、そこで絞り込んでこれ以下のものを、見つけるみたいなことができると思いますので、そういったことでしょうね。はい、非常にいいと思います。
あ、僕ですか。
はい、出ちゃった、
僕ですか。
はい、
松山から来ました、愛媛県の。
はい、
松山から来ました。あ、違いますか、はい、甘いか、
はい、
苦いか。
甘いか苦いか、あ、これさっき出てなかったですよね。甘いか苦いかすっきりか、はい、松山から。お疲れ様です。
ちょっと遅刻しました
けど大丈夫です。甘いか苦いか、そうですね、スイートかビターかいいと思います。気分的に、今は甘いものを飲みたいよね、ビターのものを飲みたいよねと、まあ、さっきのハードとちょっと、似てるようで少し軸がずれてますよね。はい、他にありますでしょうか。じゃあ、はい、
乳製品が入ってるか入っていないか。
お、乳製品が入ってるか入ってないか、これ結構深刻な方いらっしゃいますもんね。それが入ってダメ、アレルギー系のものってことですよね。はい、いいと思います。他にありますでしょうか。じゃあ白い方いきましょう。
それを作るのに、
はい、
夜間だけでいいのか機械だけでいいのか。
なるほど、それを作るのに夜間だけでいいのか機械でいいのか。ああ、そうですね、自分で作る場合ってことですね。はい、なるほど。うん、ちょっとねどう答えていいか分からないです。はい、ちょっと出しててね。じゃあ、はい、お願いします。
できるまでに待ち時間。
あ、すごいですね、これ。できるまでの待ち時間、出そうで出ない、これすごい大事ですね。すぐ出るものが欲しい、こういうことって結構思いませんか、お店行って、何がこれだったら早く出ますかとね聞いたりすると思うんですが、非常にいいと思いますね。出ちゃいました。
あ、いや、カロリーが高いか低
い。お、カロリーが高いか低いか。高松結構いいね、いいですね。はい、いいと思います。はい、まあ、そんなことで、結構出ましたよね、意外にね。ご自分で考えると、まあ、こんなもんかなと思ってしまうと思うんですが、割とこう3例くらいでですね、話し合ったりしますといろいろ出ますし、あ、これだったらこれよりかなみたいなことでいろいろ出てきました。まあ、例えばさっきビタースイートとかでねありましたけれども、例えばリラックスリフレッシュみたいな感じで分けるともっと綺麗かもしれませんし、金額っていうのがありましたけど、まあ、例えばこれお店なので、お店の場合っていうのはやっぱクロスセルとかアップセルとか、まあ、そういった考え方がありますから、例えばじゃあケーキセットにできるのかできないのかとか、まあ、そういった分け方をするとかね。なのでケーキと一緒にどうですかっていうのが、オファーができるんじゃないですか。でもそんなケーキなんてどこにも書いてないでしょ。でもそれっていうのは僕たちが材料をもらって、いや、こういう風に見せましょうよとか、例えばこういう分け方をした時にここちょっと薄いのでもしとくないですかとか、そういったことで提案をしながら聞き出して、でさらにこうメニューこういう風に見せていきましょうとか、こういう風に展開してても面白いですよねっていう風にもっともっと突っ込んでいくっていうところがここがですね大事じゃないかなと思います。はい、ということで、やってきましたけれどもですね、ちょっと次のトピックいきたいと思います。次はですね、ビジネスとしてのウェブ制作ということなんですけれども、まあ、先ほどもですね、結構東京の方が割と厳しい状況になってきてますよといったことをですね、ご紹介しましたけれども、ビジネスとしてのウェブ制作が結構曲がり角に来てるんじゃないかなと、先週ですかね、ジェット大輔さんのブログで、ジェット大輔さんという人を知ってます。後でちょっとその URL をご紹介しますね。もうサイト制作ってもう終わるんじゃないっていうことをね書いてましたけれども、まだまだそんなに終わりはしないと思うんですが、多分結構すごく少なくなってくるのかなっていうことをですね私は思ったりするんですが、まあ、単純に制作費ということを考えていきますと、3つに分けられると思います。まず1つ目、新規案件といった場合、 まだまだサイトを持ってない方は多いし、どんどん新しい会社もできてますけれども、まあ、大体もうサイトを作りたいという会社さんは会社さんには行き渡っていますので、まあこれから新規案件といったことでは先細っていくのはまあ当然ですよね。じゃあリニューアルといった場合、ちょっと前までは2年くらいまたは2年3年くらいの周期で、今のウェブサイトのトレンドとちょっと変わってきたのでリニューアルしましょうかといったことで、なんて言いましょうね、模様替え的なリニューアルをするといったようなニーズがありましたけれども、今こういった状況になってきましたからほとんどそういったところがなくなってきてますよね。もしやるとしたらじゃあ CMS 化をしましょうみたいなリニューアルをしていくと思いますけれども、そうしますと例えば今までコンテンツをこう入れ替えをしてとかね、例えばリニューアルの際に、こういうコンテンツを足してといったことでページのところでですね少しこうもらえてたものがじゃあ CMS なのでじゃあここはこういうふうに入れてってくださいねみたいなことでなかなかボリュームとして取れなくなってきてるのかなと。で月々の運用といった場合には、こちらもですねやはり CMS を入れていくといったことになってきますと、じゃあ今まで、そういったところでですね、小手にというとあれですけれども、クライアントと関係を持って稼いでた、ところはですね、やっぱりクライアントの手によって運用できることがやっぱ CMS が重要なところだと思いますので、そういったお金がなかなかもらえないですよと。するとどれもダメですよね。単純に考えて不況とか関係なくて、そのウェブ制作のコストとしてもらえなくなりつつあるということがですね言えると思います。まあ、単純に、利益がなければですね会社残っていけないわけなんですが、受注金額とコストのバランスですよね。でそこでちゃんとお金が残らなければ利益として、残らなければいけないということですけれども、単純に例えばですね先ほど、東京の方の案件だと結構、バジェット予算がね多いのが、多そうだよねということをさっき言いましたけれどもですね、金額が大きな案件ほど仕掛かりって言いますけれども、制作をして、納品をするまでの期間が長いと、それだけお金をもらえるまでの期間が長いわけなので、そこまでの資金がないと会社潰れちゃいますよね。なので大きな案件が得ないかというと結構会社の体力として非常に難しい。でまた、利益としてちゃんと残っていくのかということも考えていきますと、やっぱり長ければ長いほどそれなりにコストもかかりますから、あながち大きな案件がいいわけではないじゃないかなと。でまた、ナショナルクライアントと言いますけれどもですね、名前が通っているクライアントの案件がいいかというと別にそういうわけではないので、そこのところでですね皆さんが引け目に思う必要は全くないんじゃないかなと思います。じゃあそうしますと今後私たちがですね何を考えていかなければいけないかと言いますと、どのように、そのウェブ制作をビジネスとして残やっていくのかということですけれどもですね、受注サイド、発注サイドと、まあ、今日は両方の方がいらっしゃると思いますが、私受注サイドなので制作者なので、制作者として今までやっぱりこうですね見てきましたけど、もっと発注サイドのですねことを聞いていかなければいけないと。で発注サイドはですね、まあ、やっぱりまあぶっちゃけ工程とかまあどうでもいいよねと、私たちがじゃあここでですねペルソナを作りましょうとかですね、まあちゃんとそれサイドできればいいしですよね。でソースコードの美しさとかまあどうでもいいですよね、発注者にとってですよ。で例えば写真の縦横きとかもですね、まあ、ある意味どうでもいいっていうか、楽天とかですねこうね
おぞましいって感じですよね
美的にね、この写真でいいのかと思うんです。でも1ユーザーとして、まあ、とりあえずこう比べてここ安いしと思ったら別にも写真立て変わってても買っちゃったりするじゃないですか。やっぱりサイトの何が正しいのかというと、美しいサイトとか使いやすいサイトとかっていう前にサイトとして結果が出てくることが、ね、やっぱ正しいとも言えると思うんですね。なので、私たちがやっぱりもっともっと考えなきゃいけないのは、そのサイトを発注する側としては費用をかけて、そのサイトでちゃんと効果としてリターンが取れるか、まあ、これは別にウェブサイトに限らずビジネスで全部そうですよね。費用対効果ということをやっぱり発注者は考えてきますから、 効果が出るんであれば火を出せるよと。つまり逆を言いますと、今まで私たちは人工ですね、例えば私の、給料が1日いくらで、これこれプログラマーいくらので足していきますとこのぐらいかかるのでいくらですよとか、またはページタックがいくらで、これこれがいくらなので足していくらかかりますよというふうに計算をして出してきたわけですけれども、その内容というのはやっぱり発注者にとってはどうでもいいわけですよね。で、発注者が必要、重要なのはどれだけそのサイトで利益を生むかということなので、やっぱりもっと発注者の視点でものを語っていくというか、ものをちゃんと一緒に考えて話していかなければいけない時代に来てるんじゃないかなと。はい、まあ言うなれば、その発注金額が、まあ、私たちにとっては受注金額が高いか安いかではなくて、発注者にとって値頃感、つまりリーズナブルであるかないか、このところがですね、重要なわけですよね。つまりどんな企業でも元が取れるんだったら出すよ、取れないんだったら出せないし、これやっぱり本音だと思いますし、ウェブ制作でなくてもですね、同じですよね。はい、まあ、そんなことを考えていきますとですね、私たちこの次にですね、やっぱりやらなければいけないのは、サイトのですね、効果として期待できるものを数字としてちゃんとロジカルに説明をしていくといったことがですね、絶対必要ですよね。で、そこで、責任を取っていくというか、今までは作って、できましたよってことで納品すれば終わっていた。でもそこでちゃんとこういう利益が生まれましたよねというところまで、話をする。まあ、やっぱりそこで出てくるのがアクセス解析データを見て、サイトを公開した後に、そこからですね、どういうふうにこうサイトをいじっていくのか、といったところがですね、重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、やはりですね、サイトに限らずですね、成功事例を作っていくというのはやっぱ重要だと思うんですけれども、やっぱり私たちね、結構ウェブに浸りすぎているといったところがあると思います。で、今やっぱりウェブだけではですね、なかなかこう効果出にくいという時代ですよね。なのでやっぱりウェブ以外のものを一緒にですね、考えていかなきゃいけないのかなという感じは、いたします。はい、くどく言いますが、成果を出すサイト、その成果をですね、数字で語っていくといったところがですね、重要かと思います。ということでですね、サイト公開後に、サイトを最適化していくということなんですけれども、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、一つはアクセス解析のデータを見ながら、どういうふうにこう変えていこうかなといったところですね。で、もう一つは最近よくやる AB テスト、2つのパターン、または2つか3つのパターンを作って、ユーザーによってですね、ユーザーによってというか、例えばメールマガを、100人ずつ出して、その100人がどっちが制約率が高かったかなと、違うページをね、見せて、じゃあそちらで選んでいこうと。で、よくですね、そこでありがちなのが、私たちそのグラフィック的な感覚が優れたちょっと言い切っちゃったあれですけど、じゃないかなというね、仕事にしてる人たちが見るこっちがいいよねっていうバナーより、バナーがですね、実はテストしてみるとあまりいい結果を生まないということが結構あるんですよね。なので、私たちが決めるんじゃなくて、どっちがいいかということはやっぱユーザーというかサイト利用者が決める。で、そこはやっぱり僕たちは今アクセス解析っていうツールがあるので、そこを見ながら、判断していくっていうのがやっぱ正しいのかなと。つまり私たちでもクライアントでもなくて、サイト利用者がここのクリックが多いよねと、でクリックされて実際にコンバージョンとして、そこの売り上げにつながってますよねということを見て、決めればいいわけで、いいだけの話なので、そこはやっぱりテストというのでね、 AB テストとしていかなきゃいけないのかなと。はい、こちらですね、石井さんという方がですね、今度は CSS ナイトで LP8 というアクセス解析のですね、イベントをやるんですけども、そこでちょっと話される方がですね、からちょっとお借りしてきたんですが、例えばこういったサイトがありましたよと、ワイヤーフレームですね。で、今ピンクのところに、ピンクのところは3箇所ありますが、そのサイトの中で、ここをクリックして見てほしいっていうところがありますよね。サイトのいろんなこうコンテンツがあるわけですけど、発注者というか、サイトの運営者としては、ここをクリックしてほしい。 でなかなかクリックがですね、されないといったことがあると思います、まあ、例えば、左上のところでね、こういうメニューがありますよ、ありますよといった場合には、いや2番目なのでちょっと見落としやすいのかなと、じゃあ一番上に置くとか、また一番下に置くとか、またはこの、一群の中からちょっと離しておいてあげる、まあ、これだけでですね、クリック率が高まる可能性があります。また右側、じゃ同じようにこういくつか並んでいましたよと、じゃあこれそもそも一番上だしってことであれば、じゃあもう少し広げてあげるとか、じゃあそこだけちょっと違ったグラフィックの扱いにしてあげるとかですね、また思い切ってやっぱり下にしてあげるとかいったことが考えられる。で真ん中、これなんかこう本文でこうダーってこうあれしてきて、じゃあ申し込みホーム上とかいったボタンでしょうかね。じゃあこういった場合には、じゃあいくつかボタンをですね並べて、3パターンかくらいですね、これとかこっちで、これとかこっちでみたいな感じでやると、制約率が高まりやすいですよみたいなことですね、あります。ということで、そこのところはやっぱり作る前に私たちはすごくすごく今までこう検討を重ねてきたんですけれども、数字を見て調整をしていくといったところですね、重要になってくるのかなと思います。まとめますと、サイトがあって、サイトにいかに流入するさせていくのかといった SEO やってきましたよね。そして、その流入したページから、いかにコンバージョンにつなげていくのかというですね、ランディングページオプティマイゼーション、LPO ありますね。そして、最終的にフォームまでたどり着いたんだけれども、フォームからいかに離脱しないで、コンバージョンのページまでコンバージョンさせるのかと、エントリーフォームオプティマイゼーションね、ありますよね。で他にはソーシャルメディアオプティマイゼーション、ソーシャルメディアからのですね、最適化といったことでいろいろありますが、まあ、一つのキーワードとしてオプティマイゼーションといったことがありますけれども、今これからちょっと熱いのがこのサイト公開後にサイトをいかにですねコンバージョンさせて、あのオプティマイゼーションさせていくのかといったところが重要になってくることかなと思います。はい。でそれとはまあ別に、別の視点で、私たちがですね、さっき、まあ、あのカテゴライゼーションというのをやってきましたけれども、もっともっとユーザー視点で、まあ、コンテンツというかですね、コンテンツというかコンテキストというのを考えていかなきゃいけないのかなということで、もう一つの練習に行きたいと思います。通常はクライアントがいまして、クライアントからですねサイト利用者に対して伝えたいこと、こういうことをですね伝えたいんですよねということを私たちは材料をもらってウェブサイトという形にして納品をしていくといったことをしてきますけれども、大体ですねこう発注者が伝えたいこととそのサイトのですね、利用者カスタマーが知りたいことイコールないことが多くないですか。皆さん自身がサイトを利用しているときに、いやこっから先のここら辺知りたいんだけどなんで書いてないんだろうなって思うことがあると思うんです。私自身ですねすごく思います。で私たち制作会社はどうしてもやっぱりお金をくださるクライアントの言うことを聞いてしまいがちなんですけれども、やっぱり最終的にそれを使うですね、クライアントカスタマーと言ったりしますけれども、サイト利用者の意見がやっぱり重要なわけですよね。まあ、なので例えばペルソナとか最近結構使うことが多いんです、使うことね増えてますけれども、あのどうしてもやっぱりクライアントの意見が強くなってしまう。なので、このサイト利用者カスタマーがその打ち合わせに出てこないよねと、でペルソナを作ることでいくつかパターンを作ることで、いやこれってこういう例えばペルソナ鈴木さんってこういう人ですよねと、なのでこの人だったらこう考えるじゃないですかという、まあ、そういった第三者の視点を入れるといったところのですね、ペルソナの意義があるんじゃないかなと私は思うんですけれども、まあ、重要なことは、クライアントがいいねというのは、まあ、ということよりもサイト利用者がですね使いやすいとか、好きだなこのサイトって思ったりとか、実際に注文してくれたりお問い合わせを、してくれたり、何かカタログ請求してくれたりといったところが重要なわけなので、そこのところのですね視点を忘れないようにする必要があるのかなと思います。はい。ということでですね、ちょっとこれ飛ばしまして、サイト利用者といっても、まあ、いろんな利用者がいますよねと、でそれぞれ、目的や背景、コンテキストと言っていいと思いますが、それぞれですよねと、で実際、ご自分自身、考えていただいてもそうだと思うんですけれども、会社にいて、 何かしようかなっていう時、またはプライベートの時でもですね、いろんなこう考え方も違うと思いますし、同じプライベートでも例えば家族の一員の顔と例えば友達の時の顔でもやっぱり考え方とか行動とか違ってくると思うんですね。そのことで、コンテンツが重要といろいろ言いますけれどもですね、もっともっとさっきのですね、このカフェのメニューのように、もっとパーソナルな視点でこういうことが必要だよねと言った時に、必要な情報がちゃんと載ってるのかといったところをですね、考えていきたいなということで、2つ目のですね、視点、2つ目の練習としまして、こちらさっきのですね、裏になるんですけれども、アクセスマップというのが、ね、ありますので、こちらを使ってやっていきたいと思います。はい、何をしたいのかと言いますと、こちらですね、カラー版が前に手前にございます。で、これ実際にある会社の、ページだったんですけれどもですね、あまりにもしょぼいのでちょっと借りてきました。で、だけど大体ですね、他のページもですね、似たり寄ったりっていうか、僕もよくですね、地図を印刷してですね、いろんな会社さんに行くんですけど、大体たどり着けたことがないくらい、今 Google マップがあるので、いいかっていうと、Google マップちょっと、こっちから入るとかわかんないじゃないですか。まあわかんないんですよね。ってことがあったりしますので、まあやっぱり、Google マップ載せとけばいいのかというと、やっぱりそうじゃないんじゃないかなと私は思うんですね。もうちょっとやっぱり、カスタマイズした地図が必要じゃないかなと思うんですが、まあ、それはとりあえず、地図を直しましょうというのはちょっとまあサブで、私たちが、ユーザーとして何かをしたい、この場合に会社に行きたいといった時に、その行きたい人に応じて必要な情報って変わってくるよねということで、まず皆さんはですね、さっきのグループで、まずこの地図を見て、ここちょっとやばいよねというところでダメ出し、改善提案という形でここはこうしたらいいですよねといったことを考えていただきたいと思います。はい、じゃあちょっとね、非常にちょっと時間タイトになってきたので、3分くらいでちょっとガーッといきたいと思います。じゃあ開始。10個くらい来たいなと思います。とりあえずなんか発言ぜひされてない方で、はい、では女性の方。
目的地がまず
分
からない。
目的地がまず分からない、これもう最大の欠陥ですよね。一番真ん中に、ロゴ入りであるんですけど、多分、ね、作った人は真ん中に置けばいいと思って作ってると思うんですけど、実際どこか分からないですね。なので Google マップが例えば今あるので、 Google マップと差別化してこれを作る意味としては、もっとデフォルメしないと意味がないですよね。面積とかどうでもよくて、目的地とか、目立たせるものは目立たして、そうでないものを、目立たせない、メリハリをつける。はい、それもカラーリングのところもあるかと思いますけどね。はい、他にありますでしょうか。じゃあ、はい、発言した方でも OK と、はい、松山から。
松山から、
はい、
高見ですね。
いいですよ。
パーキングがわからない。
パーキングがわからない。はい。車で来る方にとってはパーキング非常に重要だねということで、パーキングがわからない。はい、いいと思います。はい。
駅の出口の名前が欲しい。
はい。駅の出口の名前が欲しい。私もこの地図をですね、プリントアウトして駅に行ったんですが、駅員さんですね、なんか聞いたらですね、いや、1個しかないよって言われたんですけどね。1個しかなければ1個しかないって書いておいてくればいいですよね。で、時々こう、いくつかあった場合に B1 で出てくださいとね、書いておくとありがたいなということですね。はい、何になりますでしょうか。はい、隣の方。
距離が
書いて
ないので何メーターぐらいで歩いたらいいのか。
はい、距離が書いてないので何メートルぐらい歩いていたかわからない。ちなみに、不動前駅から目的地は何分かかると思いますか。
10分ぐらい。
10分ぐらい。はい、答えは5分です。そうすると、10分かかると思うと10分歩いちゃうんですよね、なのでやっぱりそこを書いておかないとまずいということですね。まあ、これは何メートルって書くとか、駅から何分だよって書くとかね、どっちかかと思います。はい、他にありますでしょうか。はい、
歩きで行くときに、
はい、
曲がり角のところの目印が欲しい。
素晴らしいですね。歩いていくときの曲がり角の目印が欲しい。これですね、地図はサブの、ね、トピックなんですけど、何かをこう行くときに実際にはここでどっち行けばいいんだ、本当に曲がっていいのかっていうところにの目印がないと地図っていうのは機能しないんですよね。例えばこのですね、マクドナルドとかあるんですけど、これ迷った時にしかこう出会わない、ね、ものなので、それなんてここの曲がり角のこれっていうのもですね、重要ですね。ランドマークと言ったりしますけど、はい、他にありますでしょうか。あとね、45号くらいあります。はい、
遠方から行くときに、
はい、
自分がどこから行くか分からないんで、
はい、
主要通りは至るところとか、
はい、
まあ、大きい通りなんかに
行くとか。なるほど、そうですね。そもそも、まあ、一応ここに至る目黒とかあるんですけど、こうそもそもね、車で行く場合には全然環状6号線とかしかなくて、ここ行くとこうなるよというのが分かるんですよね。線路の場合もちょっと分かりにくいないですかね。至る目黒だけだと目黒駅って多分 JR なのかとかね、分かんないと思います。なので例えばもし皆さんここに行くとしたら、じゃあ例えば羽田から、浜松町に行って、浜松町からここまでどう行くのかとかね、知りたい。または電車って行けないですよね。まあ、そういったこうね、大きいところからこうですよみたいなものが必要かと思います。はい。で、まあ、まだね、これすごくむちゃくちゃあってですね、ウェブ的に言うと、タイトルがマップしかないのでこれダメですよね。なんとか会社アクセスマップとか書かなきゃいけないし、デッドリンクになっているので、このページから他のページに行けるようになる、ボタンが必要ですし、まあ、今的にはこれ、このページであってもメニューバーとか必要じゃないかなと思うんですけどね。はい。で、そこでこれ重要なのはこちらです。皆さんがこのページを下に見ますと、ユーザーと必要な情報っていうのがありますよね。で、ユーザーごとに必要な情報って異なるよねと。で、逆を言うと、あるユーザーにとって必要な情報は他のユーザーにとっては不必要な情報というかノイズでしかない。つまり例えば、この地図でいうと電車で来る人にとっては環状6号線がどうとか、全く関係ないですよね。さっき言ったパーキングどうとかって。逆を言うと、なんていうか、車で来る人にとってはもっと必要な情報としては、例えば僕がパーキングで、僕が一通でとかですね、あるわけなので、そこのところでどういうユーザーが考えられるのかなといったことをちょっと1分くらいだけでありますけど、ちょっとそこを考えてみてください。相談しつつでいきましょう。お願いします。じゃあ開始。 はい、ありがとうございます。じゃあとりあえずですね、ちょっと本当はもうちょっと時間取ってやっていきたいんですけども、まあ、とりあえずさっきのところでいきますと、電車で来る方がいますよね。で電車で来る方は都内に住んでて大体土地勘のある方と、全然土地勘ない方、これでやっぱり分けれますよね。そして、車で来る方ユーザーありますね。で他に例えば、考えられるものとしまして、例えば、そもそも日本語読めない人ユーザーいるかもしれないし、海外から来る人もいるかもしれないですよね、もしかしたらね。とか、まあ、そういったこう分け方もありますよね。で、それとちょっと別次元でこれを使いたいユーザーとして、例えばプリンターを持ってるユーザーと持ってないユーザー、プリンター、カラープリンターを持ってるユーザーと持ってないユーザーでも必要な指数違いますよね。これはモノクロで出ますと皆さんの手元のように全然コントラストが弱い。じゃあコントラスト弱いユーザーのためにモノクロの地図をもう用意しておくとか、じゃあ PDF がダウンロードできるようにするとか考えられますし、じゃあそもそもプリンターを持ってない人のためにはじゃあどうするのかなと。じゃあ例えば携帯に転送しようかなと思っても画像っぽくちっちゃくなっても意味がないので、その人用には例えば、ちっちゃい画像を用意するのか、またそもそも会社だけで電話すればね、ここのところをこう曲がってこうやってこうやってきますと、ご主人の先にこれがありましたよと言葉でナビゲーションできるんだれば、その言葉を書いておけば済みますよね。例えばそういった形でやるとかも考えられますし、というような形で、まず、多くのユーザーが例えば今回の場合には大体もう会社なので、普通に東京で生活してますと電車が多いよねと、で昼間来るよねと、で、プリンター持ってるだろうなみたいなことで、そういうユーザーのためにページを1個作って、そうじゃないユーザー用にはそこから違うページにリンクさせていけばいいわけですよね。余裕の場合は紙と違っていくらでもやっぱりページ作れるわけなので、そこのところでですね、その制約がないところを利用して、違うコンテンツを利用していけばいいのかなと。はい、まあ、例えば、さっきのところでいきますと、まあ、こういった形で、ちょっと攻撃の地図を用意するとかねありますし、まあ、一つの例としましては、もっともっとデフォルメして、電車用のですねユーザーの地図を作ってあげて、でさらに、言葉のナビゲーションを作ってあげるとかですね。でよくありがちなのがですね、これファックスとかあるとですね、私よくファックスで電話しちゃうんですけど、別にこのファックスいらないですよね、このページね。でもしあれするんであればここにこう大きく書いておくとかですね、いうようなことで、もっともっとちゃんと必要な情報を提供しつつ、その他のユーザーにとっては、あ、すいませんね、そのユーザーにとっては必要のない情報はノイズなので除去しつつ、違うページでですね、車の方はこちらですよとかですね、ような形で、ナビゲーションしていくといったようなことで、もっともっとですね、今回は一応アクセスマップでやってきましたけれども、今皆さんが取り扱っている、お客様のサイトで、そのコンテンツをもっともっと深く掘り下げて、ユーザーに必要な情報をちゃんと提供するといったことをですね、できるんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらですね、やってきましたけれども、ぜひですね、会社内とかで、もし時間があれば、さっきの URL とかですね、残ってますのでご案内しますので、時間をかけて、じっくりですね、やってみていただけると面白いんじゃないかなと思います。でもちろんマップはマップで、やっていただくといいと思いますが、今のそのお客様のコンテンツとかをメインのコンテンツですね、絶対売りたいコンテンツをもっともっとですね、コンテンツというコンテンツをどう見せるかの他に、そのパーソナルな視点でどういうふうにですねユーザーに、まあ、ユーザーを求めるのかというところに対してですね、コンテンツの見せ方、掘り下げ方を考えていきたいなと、考えていただきたいなと、私自身もやっていきたいなと思います。はい、まとめです。ユーザー視点でのですね、ユーザー目線でのサイト作り、ぜひですね、今後も、どんどん深掘りしていきましょう。でまた、公開後に リファイン、公開した後にですね、いかに調整をしていくのか、テスト、AB テストしながらですね、修正をしていくのか、そこが結構重要なのかな。でさらにウェブだけでとどまらず、その他の媒体を絡めて、いかにウェブのですね、価値を高めていくのかといったところ、まあ、それのところをやりつつですね、このウェブサイトを作るという仕事、もともとですね、私たちが、社会的に意義のある仕事として認められるようになっていければなと思います。はい、ということで長くなりましたけれども、私のセッション終了です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。